はい、皆さんこんにちは。京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日は話題のアーティストやアートを広く、人間生活の面から捉えて関連する問題の解明に取り組む方々をお招きしインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田ジョーです。本日のゲストは漫画で、表現活動を行う西山智明さん、西山直樹さんのお二人です。智明さん、直樹さんともに、西山という名字でありますが、ご推察の通りご兄弟であります。漫画という表現を兄弟で作るというのは非常に珍しいことと思いますが、今日はその難しさや利点など興味深いエピソードをお聞きしていきたいというふうに思います。大変先輩といいますか、同じこういうご兄弟あるいは2人で一つの作品というその漫画家の中に有名な藤子不二雄さんというのが、かつて、大活躍をされました。その記憶も皆さんには新しいかと思いますが、そういう藤子不二雄さん、この場合は、実は藤子不二雄2人の人物が一つの作品を作り上げるというような形態で、話題を当時呼びました。西山さんたちご兄弟、同じ、この藤子不二雄に続くような目標を持って、登場してこられた、ような非常に新しいニューフェイスといいますか、今日はそのあたりをお聞きしたいと思います。どうか西山さん ご兄弟よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
この番組は株式会社高野のご協力で、お送りをいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月、推奨する、これからソング、略してこれソンをお届けいたしましょう。今月のこれソンは新井英一のサララであります。どうぞお聞きください。
いながら
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参りましょう。前半の部分は、西山智明さん、西山直樹さん、お二人に、二人は兄弟ということですが、どちらがお兄さんですかね。
あ、僕が。
僕は分かりますが、名前は
智明が、
智明さんの方がお兄さん、はい、はい、それで直樹さんの方が、
はい、直樹が弟です。
弟ですね、はい、はい。それでは、ご兄弟にまずはあのリスナーの方たちに簡単なですねお二人の経歴をご紹介していただきたいと思うんですが、生まれ、育った場所等々ですね、じゃあお兄さんの方から、
はい、僕、北海道の上川郡東神楽町という町に育ちました。
北海道の、はい、どの辺り、中央とか、真ん中とかですね、はい、それから下の方とか上の方とかっていう言い方をすると、はい、どの辺りですか。
真ん中の辺りですね。あの旭川市の隣町なんですけども。
あ、そうですか、はい、分かりました。まあ聞いてられる皆さんにも北海道は観光で行ったりとかね、
はい、
うん、高等学校の、あれは中学校はないかな、修学旅行で行ったとかって割と知られる方多いですからね、うん、だいたい浅いか真ん中ぐらいなんですね、
はい、
はい、そこで、
うん、そこで、まあ、旭川東高校という高校を卒業した後に、横浜市立大学の商学部を卒業いたしまして、
はい、
その後、会社に勤めたんですが、その後に、漫画家を目指そうと、
うんうん、されたわけですか。横浜市立大学って公立ですよね。
そうですね、公立大学、
だから北海道から横浜市立大学のことは、はい、まあ地元ではあれじゃないですか、神道のような扱いを。
いや、そんな
ではなかったですか。
そこまでではないですけども。
そうですか、はい、はい、じゃあ、 弟さんの方ですね、直樹さんの方のご紹介をしてください。
はい、生まれと育ちは兄と同じなんですけれども、高校は旭川南高校というところ で、うん、で大学は京都造形大学で、専攻が総合造形というコースなんですけれども、うんうん、僕も卒業してから、はい、京都造形大でジムで働いてたんですけども、うん、それを辞めて兄と一緒に漫画家をやろうということで。
ああ、なるほど、
はい。
総合造形、いや最近のいろんな芸術系の大学ですね、はい、そういう科で総合造形っていうの学科をよく聞きますけども、具体的には中はどんなことをするんですか。
いろいろ油絵とか日本画とか、うん、それぞれコース分けがされてるんですけども、うん、そのいろんなジャンルでやりたい素材とかがない、うん、ないというか、いろんな新しい媒体を使って表現をしたいという人が集まるコースですね。
うん、ああ、なるほど、はい。昔のようなその油画専攻とか油絵専攻とか日本画専攻だとかっていったような、はい、あれじゃないですか。それは全部総合したような、
はい、総合して
どれを使ってもいいという、
ああ、表現。そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。いわゆる素材だけじゃなくて媒体、はい、それら全部、うん、 まあ、その文字通り総合的にどれを使ってもいいという、
はい、
あなるほどなるほど、あそうですか。それで、事務職の方に大学の学生課に行ってね、
はい、
そこにあの仕事されたわけですね、
はい、
うん、ちょっとお二人ともその、うん、共に企業共に大学という職場でですね働いておられる、おられた経歴があるんですが、定期収入がまああったわけですよね。
はい。
うん。で、なんかご兄弟は共にそれをですね、辞められた。で、おいくつであれですか、そのリタイアされたというか、うん、今度直樹さんの方からいきましょう。大学は、いつ辞められたんですか。
大体34ぐらいの時ですかね。
ごめんなさいね、年を言わせて、
は
い、あそうですか、はい、うん、34ぐらいでということは大学が23か、卒業して、
卒業が結構遅かったので、
あなるほど、
20代の大体後半からそこの大学で勤めてまして、
はい、あそうですか。何年ぐらい勤められたんですか。
5年弱だったと思います、ね、5年弱。
あそうですか、そうですか、
はい、
うん、お兄さんの智明さんの方は、ね、
はい、
どうな、いくつぐらい企業に
て、そうですね、うん、僕の場合は、うん、卒業後に、うん、会計士試験という
の
を目指していたんですけども、
はい、
あ、うん、まあ、それが結構かかってしまって、
はいはい、
まあ、そうなるとあまり就職もあまりどうですかね、すんなり、まあ、その時は行ったんですけども、まあ、
ほうほうほう、
それで、うん、まあ、結構時間がかかってしまって、
はいはいはい、
それで、まあ、一般の企業に、
なるほど、
はい、
入ったんですね。で、はい、それで辞められたのは何歳で、
30前後だったと思うんですけども、
30前後、
はい、はい、
そうですね、野球に、あの野球を辞められたの
は、はいはい、そうですね。
あ、そうですか、そうですか、はい、そうすると、卒業して、はい、会計士等々の試験、うん、資格試験等々にトライされて、
はい、
そして一旦それを、諦められて企業に行かれて、
はい、そうですね、
はい、会計士への夢は今もお持ちなんですか、それとももうそれは、
はい、
諦められたというか、や、
あ、
もうやっぱり違うと、
諦めてますけど、
もうやめたという、
は
い、ああ、
は
い、なるほど。
もともと漫画家をちっちゃい時にやりたいって思ってて、
ああなるほど。
それで大学に進学する時に漫画家になりたいと思っていたわけでしたんですけども、
はいはい、
その時にちょっと、
芸術系の大学への受験は考えられなかった、
はい、あ大学へはちょっと考えてなかったんですけども、うん、そのまま大学に行くのか漫画家になるのかみたいな、
はい、あそうなんですか、
はい、広に一回立ったんですよね、
はい、あそうですか、はい、それはご兄弟であれですか、まあ、その頃の、家でお互い漫画描いたりっていうような、はい、その時間ってあったんですか、そういう時期というか。
僕の、兄の場合はですね、
はいはい、
小学校の頃からずっと漫画を描いて、うん、一つの冊子みたいなものを作って、こう、なんかこう、
うん、
いろんな面白いものを何でも描いてあげよう、書いてやろうと思って、
なるほど、
何でもブックという本をね、ですね、こう作って、
あ、
漫画あり小説ありみたいな感じで書いてたわけなんですね。
すでに あれなんですね、そういうそういうのいくつぐらいの時、はい、小学校中学校とか。
いやもう小学校2年ぐらいから、
はい、
2年ぐらいの時です、
ね、はい、そうですか、そうですか。でそういう経歴をお持ちのお二人が京都で、まあ弟さんの方は京都の大学っていうね、はい、お兄ちゃん横浜の方ですからね、はい、それは京都で活動することになったきっかけっていうのは何なんですか。
きっかけはですね、うん、僕がその辞めて漫画家を目指そうと思った時に、
はい、
ちょうど弟が芸術大学の方にいたので、
あ
これ協力してやったらいいんじゃないかなという思いつきでちょっと一緒にやってみないかという。
あそれで京都に来られた、
そうですね、
あなるほど。で今はご一緒に住んでられるってお聞きしたそうなんですか。
そう
です。ああ、それはそこであのまあそれはちょっと後でまたお聞きしますけれども、今どんな作品を作ってられるんですか。
共作と単、うん、個人でもそれぞれでもやってるんですけども、共作においてはあの、うん、和風のファンタジーとか、うん、短編の SF とかそういうものを作っていって、
はいはい、
個人としては、うん、兄の方が4コマ漫画と、うん、あと1コマ漫画のちょっとシュールなギャグみたいな、うん、ものを書いていますね。
うん、なるほど。今も、はい、お父さんの方は、
はいはい、弟の方はですね、うん、日本の妖怪や怪談をテーマにした、うん、着物っていう木という字が怪しいという字で物がひらがななんですけども、うんうんうん、という漫画を今個人では作ってまして、
水木という有名な怪獣、
ね、
ああいう水木さんなんかの影響も大きいんですか？
そうですね、小さい頃はよく見ててはいたんですけども、であと、うん、地元がとても自然、田舎の方にありまして、なんというかその自然の中に見る生き物とか、なんか雪の中に感じるなんというか特殊な雰囲気というか、そういうものをよく感じながら育っていたので、
ああなるほどなるほど、
そういうものをちょっと具現化して、うん、妖怪とか何かそういうものを作ろうということで。
なるほど、はい、そうですよ。そう、まあそれぞれ、お父さんの場合もあれですか、ソロで自分で、作品作る場合、一人の場合、
あ、はい、
それから共同で、今はお兄さん共作の場合はっておっしゃいましたけども、
あ、うん、そうですね、個人としては他にもイラストと、
イラスト、
あ、なるほど、うん、あと紙粘土による制作、うん、絵画立体を紙粘土で作ったりしてますね。
ああ、なるほど、
はい、
あ、それは総合造形という先ほどおっしゃってた学科の一つのあれですか、
そうですね、
はい、うん、あ、そうです。作品作る場合 の、 そのなんかお二人で役割分担みたいなものをされてるんですか？一人で作られればまあ別ですけどね、二人でっていう、その場合の役割分担ありますか？
はい、共作の場合は、はい、兄が原作で弟が絵を描くという、
お兄さんがストーリー作られる、
あ、ストーリーで弟が絵を描く、
それを、はい、あ、お父さんが漫画にされる、
そうです、はい、
なるほどなるほど。大体ソロで活動される場合はそれぞれ漫画なんですか？
そうですね、
漫画表現なんですか？
そうです、はい、
あ、なるほどね、わかりました。まあ、ちょっと、ここで一息、入れたいと思います。それで今日、はい、お二人がこれはお兄さんの、あれですか、推薦というか、はい、
そうです、
ゲストおすすめの曲紹介というコーナーなんですけども、
はい、
お持ちいただいた CD、はい、ザードの揺れる思いというふうに、
はい、
この資料いただいてるんですが、
はい、
何かこの曲に はい、あれですか、要するに秘めた思いみたいなものあるんですか？
そうですね、中学校時代にまさに、はい、その青春ソングとして、うん、青春真っ只中にその曲が流行っていたということで、
はい、
選ばさせていただいたんですけども、
うんうんうん、
最近ではポカリスエットの CM で復刻されて、CM で使われたりしておりまして、
なるほど、は
い、それでちょっと選ばさせていただ
きました。あ、そうですか、はい、じゃあ皆さん聴、うん、いていただきましょう。さあどうぞ。 それでは、一息ついたところでゲストコーナーの後半に参りたいと思います。いろいろ前半の部分では、お二方の、この今日までって言いますかね、どうして漫画にしかも、安定した定期収入がありながらそれを断ち切ってと言いますか、この漫画のためにって言いますか、理想と夢実現のためにこの道に入られたというお話、大変興味深く聞かせていただいたんですけども、そしてここで制作にあたってですね、まあ兄弟でよかったなと、兄弟だからこそというのと、それからその逆のことですね、兄弟だから非常に、こういうマイナス面と言いますか、良かった点と、まあ、悪かった点、まだこれが続く途上ですけれども、今までの中でですね、そういう、ことを、まあ、もしですね、紹介していただけるなら、まあ、お兄さんからでも僕からお父様でもいいですけど、
兄から、
はいはい、
僕の場合は良かった点は、思いが通じやすいということですか、なんか意思疎通が取りやすい、
なるほど
ということですかね。
なるほど、はい、
あとそれで、まあ、逆に良、くないなというのは、結構弟が自分のイエスマンになってしまうというか、反論しなくて、
ああそっか、お兄さんの言う、主張をそのまま、通してしまうっていうか、
は
い、
もうちょっとこう、反論じゃないですけど、意見をくれたら、まあ、こう戦わせることができるんですけども、それがちょっと、
はい、なるほど、それは、お父さん直樹さんの方ですね、
はい、
それはどうなんですか、お兄さんそういうことをおっしゃってますが、それは反論する余地もなく、もうさすがやっぱり兄貴の言うことは全部正しいみたいな、まあ、全部正しいってことはどうなんですか。
そうですね、なんか
反論されないってのは何かいや、まあ反論でなくても自分の意思をね、言わないと、お兄さんもそういうふうにおっしゃってますが、それはいかがですか。
一応共作の場合はその原作をある程度依頼してたので、一回ちょっとこっちでやってみようと、その状態で、で何かあれば言ってこう改善しようかなっていう思いもあるんですけども、多分原作の立場からするとその字だけの状態である程度何か意見が欲しいということもあると思うんですけども、僕的にその一回絵の方というか作画の方に落とし込めてちょっと言いたいなということもあるので、なかなかちょっとタイミングのズレとかもあるかなと、
なるほど、
はい、思うんですけども、
お兄さんがその共作の場合ね、お兄さんが原作ストーリーをこう語られて、あるいはそれは文章にされてるんですか、じゃあ語る、
そうですね、
しゃべる言葉で、
文章の時もありますし、そのネームといって、漫画の設計図みたいなのがあるんですけども、それを渡したりとか、まあ、いろんなパターンがあるんですが、はい、
それをだから、直樹さん、お父さんの直樹さんが作画をされて、そこの段階で、はい、兄貴の原作についてちょっとここが違うんじゃないかっていうような話をしたいということですよね、はい、それで、完全に時間差ずれが生じてきますよね。
そうですね、
お兄さんの原作者としては今言ってる時に違う、意見を言ってくれればっていうようなことが今、はい、あれですね、わかりました。で、まあ だからお父さんの場合はどうですか。
ああ、よかったと思う。
兄弟として良かった、あるいはその前、逆の場合もね。
ですね、僕の場合は結構良かった点が多いなと思っていて、
うん、そうですか、
はいはい、僕と兄は結構対照的な性格というか、全く何というか考え方も違いますし、真逆という部分が多いので、そういう意味で自分にないものを兄が持っていて、で兄の意見とか考え方を僕は非常にこう吸収できる部分が多いので、で制作する上でも非常にこう刺激的な部分が多いですね。
おいくつ違いなんですか。
兄は3つ上になります。
あ、3つ違いですか。
はい、
あ、そうですけど、なる
ほど。あんまりその悪い点、制作にあたっての悪い点っていうのがあんまり今のところ特に見当たる。たまにその、渡されたネームといいますか、原作側から渡されるんですけども、
はいはい、
その説明がちょっと意味が分からない
で、ね、なんかこう、なるほど、
なんていうんですか、まあ、お互いちょっと性格も違うので、
あ、
ちょっと分からないなっていうところはあったりするんですけども、
そうか、コミュニケーション の、 その言語の使い方が違うっていう、
ね、そうですね、
あ、なるほどね。それと共作、それから、まあ、いわゆる探索というか独自独立で個人で出されるソロでやられる場合とね、あるんですけども、この先ほどから気になってたアーティスト名っていうか名前はどうされてるんですか。共作の場合とか、はい、探索はそれぞれ自分の名前はもちろん使われるんでしょうね。
共作の場合は、
はい、
友明直樹という、
ああ、なるほど、なるほど、
名前を付けさせていただいてるんです。
まさしく藤子不二雄みたいなあれですね。
あ、それはちょっとおがましくて
それ
は
だ
っていう感じですけど。
いえいえ、うん、はい、そうですか。と個人名の時にはその西山直樹、西山智明というようなあの形で、
そうですね、
発表されるわけですね。智明直樹というね、はい。なるほど。で、もう一つこれからのですね目標っていうか、お話をお聞きしてて性格も違うということを双方がこうちゃんと意識してられるというか、今お聞きしててね、兄貴と俺とは違うという、お兄さんの方もそう思われますか、弟さんと自分との、
はい、
うん、
あ、性格ですよね。
あ、なるほど、
結構違う感じをしますね、うん、はい、全くというか、
ほうほうほう、う
ん、お酒を飲んでも僕は陽気になるんですけど、うん、
はいはいはい、
弟はちょっと いいんじゃないですか、こう、なんですか、こう沈んじゃうみたいなことが、
そうですか、
そこはちょっと面白いなと思って、
なるほどね、はい、まあ、そういうあれで一緒に生活されてるとおっしゃいましたよね、
はい、
その上で性格の違いが私生活の面ね、制作の場合はまあ今お話聞いていて役割分担がきちっと両者とも兄弟と言いながら認識してられると、一つに書き手とそれから物語作り手とっていう任務分担をよく認識してられるから、ちょっと反論しろよというふうに兄貴が思ってて、弟の方はそこをすぐにはしないっていうかね、非常によくできた兄弟だなっていうふうにお話聞いててね、思ったんですけども、でもそんだけ性格が違うと私生活の面で一緒に、まあ言ったらこれ万が一直線で今やられてるわけですよね、どっかで仕事をやったりとかじゃなくって、そうするとまあ極端に言うと24時間ずっと顔つき合わせて、まあ下宿っていうか生活の空間はどうなんで、広いんですか。
そうですね、まあ、うん、まあ、まあなんとかなる感じなんです、なんとかやっていける感じではあるんですが、
うんうんうん、その時になんかこう、はい、ぶつかるとかそれはないんですか。例えば食事なんかもどうなんですか、バラバラに。
いや、一緒に
食べてます。一緒に食べ、はい、そうですか、はい、
こう、うん、なんかまあね、漫画日本昔話を見ながらとか、
あ、
二人でご飯を食べてますけどね。
なんかできすぎた兄弟っていう、うん、今時のね兄弟じゃ珍しいなっていうふうな思いが、
いや元々も
するんですけども、
すごい喧嘩してたりして
た。そうですね、昔は喧嘩よくしてて。
ああそうですか、はい、うん、それをやっぱり最近ですか、最近っていうかこういう制作一緒にするようになってから、
いや喧嘩してたのは本当中学校とか小学校とか。
なるほどなるほど、
はい、あのしょうもない理由で喧嘩してたみたいなところありますけど、
ああ、
まあ、その後、まあ、仲良くなって。
なるほどね、はい、そうですか。まあそうと今後もまあお二人で一つの、はい、屋根の下で制作を一緒にしてというようなことが続いていくわけですけども、はいはい、目標はどんな目標をお持ちですか、
は
い、これから、はい、
じゃあ兄の方から
話しても
らいますと、
はい
はいはい、僕の場合は、うん、できることを、うん、目の前のことを着実にやっていくという、う
ん、
そういうそれだけなんですけども、
は
い、一つ一つ目の前のことを頑張っていこうかなという、
うん
う
ん
う
ん、割と堅実な道を、
ね、堅実にならなきゃいけないなと思ってですね、
うん、その目の前の一つずつとおっしゃるのは何ですか、はい、その作品に関してですか、それとも、
作品ですね、
作品の
一つ一つにちゃんとこう向き合っていこうという、
はい、いくという、はい、ああなるほど。弟さんの場合どうですか、
僕はですね今、うん、ちょうど2人で動き出したところなので、
はい、
もっとあの作品をより多く作って、うん、いろんな方に僕たちの考えとかを、
はい、
あの見てもらえるように、うん、いろいろ展開をしていきたいなっていうふうに思っていますね。
なるほど、はい、うんうん、まああのあれですね、まさしく衣装ドームという違うとこに寝て同じ夢を見るという言葉があるんですけども、なんかお話をお聞きしててやっぱりあのこの、ご兄弟ですね、衣装ドームを見事にあの、うん、今のところは、こう進んでいってられるという、お父さんの方の夢はどうですか。
夢ですか、
うん、これからの夢というか目標というのか、
はい、
うん、お兄さんは今、うん、目の前のことを一つずつ確実にこなして堅実にということをおっしゃいましたけど、
あ、うん、僕の場合はそうですね、
うん、
共作で今やろうとしていることが SF のものもあるので、う
ん、SF ですか、
はい、
ほうほうほう、
そういったものを、うんうんうん、発表できるようにちょっと準備をしつつ、
うんうん、
自分のちょっと今作っている着物という漫画、それを早くこう見ていただける形にして、
着物っていうのはそのあの洋服の着物とかそれじゃなくて木
は怪しいという
あの怪奇げ木ですか、
はい、
はいはいはいはい、
の物っていうのはひらがなですね、
うんうんうんうん、はい、え、着物の木、うかんむりの木じゃなくて立身弁の木、どちらの方ですか。あ、やっぱり、あ、はい、あ、そっかそっか、鬼人変人の木ですよね、
はい、
そうですね、うん、なるほど、わかりました、うん、あ、そういうあれを着物物語、はい、それはだいぶあれですか、完成に近づいてるんですか。
うん、今自分たちのホームページがあるんですけれども、
ははは、
そちらで、うん、何ページかずつちょっと載せるようにしてて、
うんうんうんうん、なるほど、
はい、
いや、それとまああの最後になりますけれども、この友明直樹、のですね、いわゆる作品ですね、
はい、
これを見れる方法っていうのは どこへ行ったら見れるのかとか、どこで、うん、それらはいかがですか。
今現在、今先ほどもちょっとお話したんですけども、うん、あの自分たちのホームページ、ウェブで見ていただくのと、
は
い
は
い、あとツイッターの方もやってまして、
うん、なるほど、
でツイッターはちょっと私、弟の方が個人名で出してまして、
うんうん、
でちょっとその名前なんですけど、ことなおと言いまして、
うんうん、
ローマ字で KOTONAO、
ことうん、 NANAO でね、
はい、
はいはい、ローマ字のあれですね、
はい、
表記 KOTONAO ですね、
はい、
はいはい、
その名前でやっております。
それでツイッター見れるんですか。
はい、
なるほど。ホームページはあれですか、な、
ちょっと
検索
URL が長い、
長い、ああなるほど、ね、まあとりあえずはい分かりました、はい、それから最近展覧会もやられたんですよね。
そうですね、う
ん、展覧会での発表もあるんですね。
はい、あの、うんうん、京都画廊さんの方で、
うんうんうん、
三日展というのがありまして、
はい、
そちらでちょっと、うんうん、あの展示をさせていただいたりとか。
なるほど、なるほど。紙媒体でその出版かなんかの本屋さんに並んでるとか、そういうあれもある。
まだそこまでは行ってなくてですね、
う
ん
う
ん、て
将来的にはそういうことも考えてない。
そうですね、あのちょっと電子書籍等の販売でやっていって、
うん、
ゆくゆくはその紙媒体でもできたらなと思っています。
なるほど、なるほど、はい、そうですか。最後に変なことっていうか、まあ、これを聞いてられる同じような道を志しているですね、若きアーティストたちが一番関心のあるところは、そういう定期的収入がですねあった状態をですね断ち切ってって言いますか、自分の夢の方に軸足をかけられたっていうですね、それで今生活はどうですか、経済的にですね今お二人で生活している、それはよほどの貯蓄があって今それを食いつぶしていってるとか、あるいは作品が少しずつですねコレクションされる方が出てきてるとか、その辺はどうですか、お二人の経済。これもちろん共同、ね、あれですよね、家計はお互い出し合ってられるんですか。
一緒です
ね、正直経済的にはそんなに楽ではないですが、
ギリギリですけど、
はい、ああ、はい、そうです。ただ、はい、うん、二人でそう半分ずつとかなんかそういう約束を出したんですか。
大体そういう感じで。
ああ、そうね、はい。それは今までの貯蓄を切り崩してられるわけ。えらい込み入ったこと聞きますけれども、まあ、一番関心のあるところだと思うんですね。
短期バイトとかですね。
ああ、そういうこと。
あとはまあ、
ちょ
っとまあ本当にきつい時にちょっと頼んだりとか、
うん、
あの援助を頼んだりとか。
ああ、それは誰に頼む。
あ、実家の方は。
実家の、
はい、
そうですか。ご両親はやっぱり健在で。
そうなんですね。そこがまあありがたかったんですけども。
そうか、それでご兄弟の活動をやっぱり、はい、遠隔支援みたいな形をしてられるんですね。
そうですね、そこが本当にありがたいと思ってます。
なるほど、なるほど、はい、わかりました。本日はの大変貴重なですねお話を、もっと聞きたいんですが時間が来てしまいました、はい、今後ともですねその、友明直樹のご兄弟のですね活動を、楽しみにしております。頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松村がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、6月25日火曜日から6月30日日曜日までロッキングシップペインティング、7月2日から火曜日から7月7日日曜日までリベレーション新世界ニューワールドパート1リベレーション制作チーム、7月9日火曜日から7月14日日曜日まで第14回旅展37人旅、7月15日月曜日から7月21日日曜日までポートレードセッション in 京都2019。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 回廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。7月2日火曜日から7月7日日曜日までジャルホガラクト市、7月12日金曜日から7月31日水曜日までジャルホ祇園祭り展、ジャルホ京文博への問い合わせは電話 075-222-0302、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。最後に京都文化博物館にて開催されるイベントの情報です。 6月26日水曜日から6月30日日曜日まで、日中書画名家展、日本と中国の芸術交流と協力促進を通じて両国の相互理解と友情がより深まることを願い開催いたします。出品作家平山郁夫、クイセコ白樹、李松林、蘇詩樹ほか3名、主催中国人民友好協会、特定非営利活動法人京都芸祭交流協会、特別協力公益財団法人平山郁夫シルクロード美術館。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
今日の、友明直樹、このお二方のご兄弟の作家活動を通じてお話を聞いていて、皆さんには、どのようにお聞きになったでしょうか。私は兄弟であるからの利点として以心伝心と言いますか、阿吽の呼吸で、相手が思っていることを読み取れるという、こういう利点が兄弟にはあるということ、もう一つは安定した、お二方がそれぞれ安定した収入源がある状況を、自分の理想目的夢、小さい頃の夢を実現するために退路を断って、漫画といいますか作家生活に踏み出されたという、この勇気というか、志している若いアーティストと同じ道を志しているアーティストの方たくさんおられると思うんですけども、経済的には大変苦しいけれども、しかし夢のためにそれを、選択したという、このことに大変感動を受けました。次回放送は7月25日です。パーソナリティは石田城でお送りいたしました。それではまた来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。